今日はレビ記の14章33節から57節までです。レビ記の14章33から57節。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。私があなた方に所有地として与えるカナンの地にあなた方が入り、私がその所有地にある家に雷病の患部を生じさせ、その家の所有者が来て祭司に、私の家に患部のようなものが現れましたと言って報告するときは、祭司はその患部を調べに入る前にその家を開けるよう命じる。これはすべて家にあるものが汚れることのないためである。その後に祭司はその家を調べに入る。その患部を調べて、もしその患部がその家の壁に出ていて、それが緑かかったか、または赤みを帯びたくぼみであって、その壁よりも低く見えるならば、祭司はその家から入り口に出てきて、7日間その家を閉ざしておく。7日目に祭司がまた来て調べ、もしその患部がその家の壁に広がっているなら、祭司は患部のある石を取り出し、それらを町の外の汚れた場所に投げ捨てるよう命じる。またその家の内側の周りを削り落とさせ、その削り落とした土は町の外の汚れた場所に捨てる。人々は別の石を取って前の石の代わりに入れ、また別の土を取ってその家を塗り直す。もし彼が石を取り出し家の壁を削り落とし、また塗り直して後に再び患部が家にできたなら、祭司は入ってきて調べ、そしてもし患部が家に広がっているなら、それは家につく悪性の雷病であって、その家は汚れている。その家、すなわちその石と材木と家の土全部を取り壊す。またそれを町の外の汚れた場所に運び出す。その家が閉ざされている期間中にその家に入る者は夕方まで汚れる。その家で寝る者はその衣服を洗わなければならない。その家で食事をする者もその衣服を洗わなければならない。祭司が入ってきて調べて、もしその家が塗り直されて後、その患部が家に広がっていないなら、祭司はその家は清いと宣言する。なぜならその患部が治ったからである。祭司はその家を清めるために小鳥庭と杉の木と緋色のより糸とヒソプを取り、その小鳥のうちの一羽を土の器の中の湧き水の上でほふる。杉の木とヒソプと緋色のより糸と生きている小鳥を通って、ほふられた小鳥の血の中と湧き水の中にそれらを浸し、その家に7度振りかける。祭司は小鳥の血と湧き水と生きた小鳥と杉の木とヒソプと緋色のより糸とによってその家を清め、その生きている小鳥を町の外の野に放つ。こうしてその家のために贖いをする。その家は清い。以上は雷病のあらゆる患部、回線、衣服と家の雷病、腫れ物、かさぶた、光る斑点についての教えである。これはどんな時にそれが汚れているのか、またどんな時にそれが清いのかを教えるためである。 これが雷病についての教えである。アーメン。いよいよ、ツラートに関する教えの、最後のところで、今日は家にできたツラートに関する教えです。ツラート全般に言えることは、それはその症状が現れたときは汚れたものとされて、そしてそれが、清められるべき状態、またそれに、触れるものは汚れたものとされる。そしてそれは、広がる伝播性のある、伝染性のあるものであるということでした。そしてそのツラートは人の罪、それを表しているものでした。罪があると、そこからですね、バイ菌みたいにカビみたいに、伝染してそこから増え広がる。ですから、このサラート、またそういう伝染性の罪、それらのものに対しては慎重に扱い、取り除いて、そして、消毒あるいはその部分の切り取りなどをして取り扱わなくてはならないものです。さて今日の箇所は、家にできている、ザラートに関してです。これは、まだ荒野の民、天幕生活をしている民に与えられたもので、で、34節にあります通り、私があなた方に所有地として与えるカナンの地にあなた方が入りと。で、私がその所有地にある家に雷病の幹部を生じさせあります。これはカナンの地に入った時ですね。そしてその家に雷病を生じさせというのは、どうも主語は主になってますね。私が、神様がその家に雷病の幹部を生じさせるということがあるようです。不思議なんですけども、でその家にですね、主が雷病をサラートを起こさせるということがあります。それは、その家の中に、罪のはびこりがあるということ、汚れが、明示的に、現れて、その家に何か、問題があるということを主が明らかに、示されるわけですね。で、この家に対するそのサラートに対するですね、取り扱い、それがどのような判定によってその家が取り壊されるか、これはですね、人の場合やまた衣服とか革製品とかいった場合よりもその最低基準が低く、緩く、寛大な風に設定されております。その家の中にですね、ツラートが現れた場合、それが明確に、赤みを帯びたくぼみ、あるいは緑かかったくぼみが、それを祭司が 見てもですね、それをそのまま汚れていると判定してそのまま取り壊すということはせず、それが明確に見えても祭司は7日間その家を閉ざしておきます。そして、7日目に来てそれが広がっている場合は、広がっている場合も人の場合だったら、即汚れていると宣言されるんですが、しかしまだ家は取り壊されないんですね。まずその幹部の部分の石とか、その汚れた、とされている漆喰の部分とか、土ですね、それを削り落とさせて、それを町の外の汚れた場所に捨てる。で、別の石を取って、その家石をその部分に入れて、また別の土を取ってその家を塗り直す。で、そしてもしその上でですね、さらに、その幹部が現れるという場合は、その家は家につく悪性の雷病で、その家は汚れているとして、そしてその時初めてその家は取り壊されて、町の外の汚れた場所に捨て去られます。ただし、その家がですね、塗り直されて後その幹部が家に広がっていないならば、その家は祭司が清いと宣言して、でそして、その清めの儀式を行います。 この清めの儀式に関しては人がツァラトから治った場合と一緒で、小鳥にはと、杉の木と火色のヨリ糸とヒソプを取って、であの小鳥のうちの一羽の方をほふって血を土の器に流し、そして、それを七度、この家に振りかけて、そして、生き残った方の小鳥、それを自由にして、解き放つ。で、そうしてその家を清いと宣言することになります。家の場合は、一体今私たちにとって何を意味するか、これは、教会を表しております。第一テモテの3章の15節にこう書いてあります。第一テモテの3章の15節、途中からお読みしますけれども、それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。あります。神の民の家、神の家とは生ける神の教会のことでありと書いてありますが、教会とは建物ではありません。私たちです。教会の、エクレシアというギリシャ語の元々の意味は建物という意味ではなく、召し出された者たち、呼び出された者たちのことです。すなわち神の家とは教会、すなわち私たち一人一人のことを表しております。もう一箇所、ヘブル書の3章を開きます。ヘブル人への手紙の3章、1節から6節までお読みします。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りとを終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。アメン。私たちが神の家なのです。すなわち神の家とは教会を表し、教会とは、皆さん一人一人です。家というのは、いろいろな素材を元にして作られております。レビ記のこの箇所の家は石やまた土、漆喰ですね、それやまた柱など、それらを素材としており、また神の教会もいろいろな賜物を持った一人一人の構成によって作られております。ではこの家に生じるツァラート、それは何を意味するか、やはり教会のですね、構成の中の誰かが汚れを持ち込み、そしてそれを周りの石とか壁とか土とかにそのカビを分散させてしまう、汚れを分散させてしまう人のことですね。家は神の家、生徒たち一人一人を構成とする教会だとするならば、 サラート、家にできたサラートが、かなり、その家全体取り壊しの基準が、かなり低い、緩いこと、まあ、それは分かりますね。家の、例えば教会のある誰かの一人がですね、その汚れを持ち込むとして、そしたら、大祭司のリエス様が教会の中に入ってきて、この教会全体が即汚れてる、取り壊しだということだったら、もう教会なんて今残っていないわけです。ですからまずこの家に関するツラート、すなわち神の教会の、誰か一人、あるいは二人、あるいは一部の人々の汚れ、ただ汚れただけであるということであれば、まあ、即全体を取り壊すということはしないわけです。ではこの神の教会の誰かがですね、まあ、そういう汚れに当たることをするとしたら、まあ、どういうふうにするべきか、それはイエス様がマタイの18章の方で言っておりますね。マタイ18章の15節から、マタイの18章の15節からお読みします。また、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私たちの父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。アーメン。ここでですね、教会の中の誰か兄弟姉妹が罪を犯した場合の対処の仕方がイエス様によって定められておりますけれども、まず行って二人だけのところで責めなさい。でそれでも、聞き入れないなら、二人かさらに三人の証人の口で、でそれでも聞かれないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえ聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。要するに、その教会から締め出してしまいなさいということです。あのツラートが家にできた場合と一緒で、その部分、そのカビの部分、それを、取り除いて、町の外の汚れたところに投げ捨てる。でその周りの、カビの生えた土や漆喰の部分、石の部分も、それも全部投げ捨てる。でそれでまた別の材料をそこに埋め込むということですね。実際にそれが定められているんですが、それがその通りにしなかった教会がですね、まあ、コリントの教会に対してパウロが叱責をしております。第一コリントの5章です。第一コリントの5章の1節から、お読みします。あなた方の間に不貧乏があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧乏で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では 体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。アメン。パウロは明確にそのような異邦人の中にさえないような汚れた不貧困な行いをしているものは取り除こうとしなさい、ね、なぜあなた方取り除こうとして悲しむことをしなかったのですか、まあ、それをそういうふうに言ってますね。取り除くべきなんです。そしてパウロは主イエスの権能をもってそのようなものをサタンに引き渡しました、何か捨て去ること、サタンに引き渡すこと、そんな恐ろしいことを兄弟姉妹にしてよいのだろうか思うかもしれないんですが、しかしそれはその人が救われるためです。終わりの日に、死の日に、彼の霊が救われるため、ただし彼の肉が滅ぼされるためです。6節以降の方に、あなた方の高慢は良くないことです、わずかなパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか、要するにパン種、それがサラートのようにですね、その純粋なパンの中に入って粉全体を膨らましてしまうように、そのようにパン種は取り除くべき、サラートの教会、家にできたサラートは取り除くべきなんです。そしてその罪の根源となった人はサタンに引き渡し、それによって彼の肉が滅ぼされるため、そして同時に彼の霊が主の日に救われるためです。この第一コリントの5章の9節からこう書いてあります。私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなたが裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさい。アメン。このように教会は清く保たれるべきです。交わり、それはとても良いものです。ただし聖なる交わり、清い交わり、御言葉の命があり、御言葉をもとにした戒め、諭しがあり、教制があり、訓練がある交わりは、それはとても良きものですが、なぜならその中にイエス・キリストがおられるからであり、また神の教会、それは、イエス・キリストの宮だからです。ただしその教会にですね、汚れが持ち込まれた場合は、教会全体、聖なるものを汚すものは取り除かなくてはならないんです。なぜなら汚れを振りまくような元になってしまうからです。そういうわけで、神の教会、この家に関しては、かなり慎重に 扱われなくてはならないわけですね。そしてその家が清められたのであれば、また、あの清めの儀式が放たれますね。小鳥がほふられて塩が流されます。そしてこの土の器に、ヒソプと、木とまた生きた小鳥、生き残った方の小鳥、それが、浸されて、それを家に、すなわち教会に振りかけられ、そして、塩と水の中をくぐったその生き残った方の小鳥、それは自由にされます。解き放たれます。私たちはこの小鳥のようにですね、生き残った方の小鳥のように水の中をくぐり、血の中をくぐり、そして清められて自由に解き放たれました。罪から解放されたんです。私たちは神の家として、教会として、この家全体を清く保たなくてはなりません。罪から清められたものとして、ですから再び罪に戻るような、罪に引き戻すような、そういうツラートのもとりとなるようなものは注意して取り除くべきなんです。そして家全体を清く保つべきです。そのコリントの人のその異邦人にもないような汚れを教会に持ち込ませて、そして、なおかつその人を取り除くことを して悲しむことをしなかった人たちに対して、パウロは叱責をしております。そしてパウロはその人を主イエスの権能によって、裁き、悪魔に引き渡しました。それは彼の肉が終わりの日に救われるため。そして第二コリントの方に見ますとですね、どうやらその人救われたようです。それについては、コリント人の手紙の学びをしたところで、学びましたので、過去のメッセージを聞くなり、あるいはその箇所をインターネットで、天聖教会のホームページに記されておりますので、その箇所を見るなりしていただければと思いますが、とにかくそのようにして救われるということもあるのです。ですから皆さんは教会のうちで汚れたものとならぬように、また周りに汚れを振りまくものとならぬよう、そしてまたそのようなものがいたら、まず二人だけのところでそのことをしっかりと戒めるべきです。それでも聞かない場合は三人、またそれでも聞かない場合は教会に告げて、でそれで行って聞くのであれば、それでその兄弟を得たのです。それでも聞かない場合は、追放するべきです。現代の教会において、そのことがですね、ちょっと厳しすぎるんじゃないかという風潮があるかもしれません。しかし、その風潮があることが、教会が汚れを持ち込まれやすい状態にあるということも、また忘れてはならないことです。このようにサラートに関して、また汚れに関しては、私たちはしっかりと慎重に取り扱う。それがレビ記においても、またコリント書においても、福音書においても、聖書全体を通して記されていることです。私たちはこのことを十分に気をつけるべきです。どうか清められた生活をなし、そしてしっかりとこの神の家全体を清い状態に保ち、そして地の塩として、世の光として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日もこのツラートのところから、清めについて、汚れについて、そして汚れをどのように対処すべきか、この家のツラートから多くの有用なことを学ぶことができたことを感謝いたします。現代の教会において罪に陥った人を、良いではないかとか、愛で包もうとか許そうとか、そう言ってその部分を取り扱うということを正しく対処していないがゆえに、今 本当に多くの教会が汚れたままであることを見ます。イエスよ、どうか私たち教会はしっかりと汚れについて断固としてこのレビ記に従い、また福音書に従い、コリント人の手紙に従い、しっかりと対処することができますように、イエスよ、その知恵と勇気を与え、また時にはサタンに投げ渡すということも、終わりの日にその人を救うためであるということを見ました。主よ、私たちもパウロのように断固として時には心に悲しみをもたらすようなことをも厭わず、そのことをすることができますように。イエスよ、助け導いてください。そして世界中の教会もこれと同じこの聖書の価値観に、このパウロが取ったような価値観に立つことができますように。そして清められた教会を立て上げることができますように。どうか私たちを祝福してください。教会において、また命において、ますます豊かなものとしてください。今日いただいたこのすべての御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。
アメン。